はい、ルカによる福音書4章を開いてください。4章です。はい、私たちはこの午前の礼拝でイエス様が私たちの模範となってくださったということを見ました。まあ、そのテーマで4章全体を眺めてみたいと思います。イエス様が神の国の福音を伝えていく宣教を行っていかれます。つまり私たちもですね、このイエス様に使わされて、そして福音を伝えるというか、この神様に仕えていく働きの中に入っていくにおいてですね、イエス様がもう前もってこの模範を示してくださった、私たちがイエス様についていくことによってですね、これを働きをすることができるということが分かります。本当にこの民の間でバプテスマをイエス様が受けられたということから、あ、私たちも受けなければいけないんだということが分かりますね。そして次からですよ、この悪魔の誘惑を受けられるわけです。でこれも私たちも悪魔の誘惑を受けて行くのが常なわけですけれども、イエス様は前もってですね、この打ち勝つこの道をですね、備えてくださっているわけなんです。では1節と2節を見ましょう。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によって荒野に導かれ、40日間悪魔の試みを受けられた。その間イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。ヨルダン川でこの聖霊が鳩のように下られて、それでイエス様は聖霊に満たされました。そしてそのヨルダンから帰られて御霊によって荒野に導かれておりますけれども、これがすぐそばがですね、このヨルダン川のすぐそばがこのエリコがあったりですね、視界の北あたりとか、または視界から西の方ですね、ここはユダの荒野と言います。おそらくはここでこのユダの荒野のところにイエス様がこの導かれていったわけなんですね。そして40日間の試みをですね、受けていくわけです。40日でしかも荒野ということで、思い出すのはイスラエルの民の荒野の旅であります。イスラエルがカデシュバルネアから12人をそれぞれの部族から約束の地に遣わして、その動向を調べさせました。でヨシュアとカレブは、これで私たちは勝つことができるんだ、主が共におられるからと言ったんですけれども、他の人たちは不信仰に陥って、エジプトに帰ろうとまで言ったんです。それで神様は40日を、この年に変えて40年間あなた方は荒野でさまようことになると言って、20歳以上の大人全員が死ぬようにさせて、そのままこの年数が経ちますからね、新しい世代が約束の地に入るようにさせたわけなんです。でこのようなイスラエルがこの荒野における旅で失敗したわけですけども、似たような形でイエス様が試みを受けておられるわけなんですね。どうですか皆さん、試みを受けたことがない人手を挙げてください。受けた人手を挙げてくださいって言って、これでも手を挙げなかったらでやらないですけども、じゃあどっちなんですかってね、なっちゃいますよね。受けてると思うんですよね。でイエス様はここに受けられていったんです。なぜか御霊がしかも御霊が導いてるんですよね。なぜか私たちについていて、私たち試みを受ける私たちを助けていくことができるようにするためなんですね。何も食べないで期間が終わると空腹を覚えられたとあります。40日間何も食べなかったんです。でこれ信じられないと思う方はですね、実はですね、結構断食で40日を、この行う、それ以上行った人の話も聞きますけれども、断食はですね、最初の数日間が非常に苦しいんですね。空腹との戦いですね。もう頭の中はご飯、食べ物ばっかりってよく聞きますですね。そしてとても辛い時期を、その 超えるとですね、今度はその空腹感がなくなるそうなんですね。でしばらく経ちます。でそれから次に空腹感が出てきた時にきちんと食べないと死ぬんですよ。いわゆる飢餓状態の直前の空腹なんです。でその時にですね、悪魔がイエス様を試みたわけなんです。3節4節ご覧ください。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになるように命じなさい。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてあると。悪魔は神の子ならとイエス様に言いました。彼の企みは何か。このバプテスマを受けられた時に天からの声があって、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという、この父と子との関係を壊そうとしてるわけです。あなたが神の子であるならばと言ってですね、そしてこの父子にある愛の関係を、関係性を壊そうとする攻撃なんですね。何とかして父なる神からイエス様を引き離すべく画策しているわけなんです。だから神様、私たちも悪魔からキリストと私たちの関係、キリストにある神の愛に、神の愛ですね、その関係性から引き離そうとサタンは躍起になってるんです。ですか、すごい覚えておいてください、ね、何の攻撃なのかと言ったら、キリストにある神の愛から私たちを引き離そうとするその攻撃です。でここでは石にパンになるように命じなさいというものです。切実ですね。今ね、食べなかったら死んでしまうという、そのような切実の時に、これ父なる神との関係から来ている全能の力を自分の空白を満たすために使いなさいとこう言ってるわけなんですね。でイエス様は対抗されました。御言葉を使ってんですけど、特に申命記からの言葉なんですね。この実に面白いことに、この誘惑3回ね書いたんですけど、全部申命記からの引用なんですね。イエス様がね対抗された時は、人はパンだけで生きるのではないということです。で私たちは生活の必要があります。いろんな意味でやらなければいけないものが当然ありますよね。なんとなく過ごしてね、こうなんか余暇を楽しんでるみたいな人ってもいるはいるんですけれども、そういう人であっても絶対にこれはなければいけないものっていうのを持っていて、それで生きている、これがパンに生きると言い換えていいでしょう。しかし人間はそれだけで生きられない存在なんだよって言ってるのが神の教えですですね。そして、この神のとの関係があってこそ人が人として生きることができるわけなんですね。神の霊によって生きていて、それが真実な姿だというのを午前中にも学びましたけれども、あまりにも多くの人が霊的生活、つまり神の御霊と真実を持って礼拝するっていうことを置き去りにしているわけなんです。何を食べるか、何を着るか、でこういうこと、こういう思い煩いでいっぱいで、それでそれはね必要なんですよ。それを否定してるんじゃ全くない、むしろ必要なんですが、それだけじゃないんだよって言ってるのが神の教えなんですね。神を第一にして神の言葉によって生きていくということが、私たちが人間が人間としてその生きていくことのできる理由なんです。どうですか、普通この本当にこの肉体だけで生きてるんだよっていうふうに世の哲学を教えますけれど、どういうことが起こってますか。いろんな大きなことで、クリスチャンというのは決してその生活を否定しているのでは全くないですよね。そうではなくて、それでもパンだけではないんだよって言ってるのがクリスチャンです。 神様からの息、神の霊によって生きてるんだよということなんです。それでイエス様が御言葉を使って対抗されました。イエス様この誘惑に語られたんですね。私たちもその誘惑に勝つことはできます。なぜかといったらイエス様が、勝利されたイエス様がおられるからです。そして5節、すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてあると。悪魔の次の誘惑は支配をしたいという、これに、なんていうかな、けしかけてるわけですね。自分が支配していくという誘惑です。でイエス様は世界のすべての国々を神のもとに引き寄せる働きという使命を持っていました。要はキリストにあって一つにされていく、これは聖書にたくさん書いてます。詩編の2編の7節8節では、私は主の定めによって語ろう、主は私に言われた、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。これですよね、この私は、あなたは私の子って言ってるでしょ。で、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして、地の果て果てまであなたの所有としてって言ってるんですよ。まさにここをね、悪魔が高いところに連れてって、そうしてあげるよと、ただ私に魂を売りなさいとこう言ってるんですよね。イエス様は同じく申命記から御言葉を引用して、あなたの神である主を引用し、礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと言うわけなんです。イエス様は確かに全てのものが与えられて全てのものを支配される方です。しかし人々に仕え、最後にはその奉仕がですね、罪の人の罪の咎や罪をですね、身代わりとして受けるところまでですね、仕えて、それで父なる神がこの方をよみがえらせることによって引き上げられて、それからイエス様が全ての国々を任せられるというですね、この戻られてから任せられるわけですけれども、そのようにするわけであって、今すぐ支配するということではありません。十字架の道を歩まれることによって世界を支配されるわけですけれども、今たった今支配するということではない。これはイザヤ書の53節3章の最後の方に、この自分が命を死に明け渡して背いた者たちと共に数えられたから、この多くのものが彼に分け与えられると予言されてるんですよ。で、私たち人間には欲望として神ではなく自分が支配したいという思いがあります。神を礼拝するのではなく、自分の願う通りになってほしい、自分のしたいことができるようになりたいと思います。で、それが叶えてくれる対象が偶像なんですね。で、偶像を礼拝するっていうことは、実は自分自身を礼拝してるんです。自分の思い通りにならないときに激しく怒ったりですね、泣いて拗ねたり訴えたり、とにかく自分の思惑通りになるべく、あの手この手を使っていきます。そこにある根っこは自分が支配をしたいというところなんです。で、この自分のうちに住む自己中心主義は、結局のところ世界の中で世界の中心を自分にしたいと、こう言ってるに他ならない欲望なんです。高ぶりなんです。で、この高ぶりをもって悪魔は堕落したのを覚えてるんですかね。イザヤ書の14章にね、この神のようになるですね、意図高き方のようになろうと高ぶってですね、そして全てを支配したいという思いから彼は、堕落したんですけれども、それと同じようにけしかけてる、同じ堕落をするように 今サタンがイエス様にけしかけているわけなんです。でこのような誘惑が主にお仕えしている中で出てくるわけなんです。イエス様は使い人として来られて十字架の死にまで使えられて神がよみがえらせて右の座についている。私たちもキリストについているので同じように召されて使えるように召されてキリストの死と命を身にまとい主が戻って来られるときよみがえらってそして主と同じ座について、この主と共に、戻ってくると神のことして栄光を表しながら戻ってくることが約束されています。ところが人っ飛びでありたい。この仕えていくということをやめてですね、これが悪魔が私たちをおびき出そうとしている非常に危険な、この誘惑なんですね。では次に9節。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。するとイエスは答えられた。あなたの神である主を試みてはならないと言われていると。ルカは注意深くイエス様がエルサレムに連れてこの来られている様子を描いていますね。このエルサレムというのはとても大事になってますね。このイエス様が生まれたばかりの時に連れてこられて12歳の時にも連れてこられてそしてルカに福音書とエルサレムに向かって歩いていくイエス様の姿があります。そしてエルサレムに近づいたらエルサレムといってこの涙を流しながらですねそれが破壊されてしまうことをこの嘆いておられる箇所も出てくるんですけれども、今このエルサレムに来ました。悪魔が何を選んだかって言ったら、あなたが神殿の屋上から落ちても守られているのを見たら、そこにいる人々はあなたを神の子、キリストとして認めるだろうと、いうことです。で、イエス様が御言葉を持って対抗しておられたので、なんと悪魔も御言葉を使って、この詩篇にある言葉ですけれども、それを使って、誘惑してるんですね。そそのかそうとしてるんです。そしてイエス様は再び申命記の言葉を使って主を試してはならないとも書いてあると言ってますね。イエス様は興味深くね、申命記ばかり使うんですね。で、申命記って何かって言ったらこのモーセの五章の最後の書物なんです。そして約束の地に入る前にモーセがこの最後の言葉として説教したのがこの申命記なんです。そしてモーセが神の言われることに聞き従ったらこれこれの祝福があるよ、しかしあなたが聞き従われて心を固くなにして神に背いていくのならばこれこれの呪いが起こるよって、こういうふうにこの警告をですね与えていたんです。そしてイスラエルはことごとく恒例をやったら呪われるって言ってることをやってったんですよ。でこの歴史だったんです。でイエス様はですねこれをですね、もう本当にこういう宿命みたいになっている、人間の定めみたいになっているのを全部この塗り替えていく、ね、その神の言葉に従って生きていく、申命記の言葉によってして生きていって、実にこのイスラエルの道に行くのではなくて、まあ、理想のイスラエルって言ってるから本来のイスラエルが歩むべき道をイエス様はこうあえて歩まれてですね、そしてこの方に従う者たちもイスラエルが失敗したのではなくてですね、このイエス様に会って勝利することができるようにイエス様があえてですねこの申命記からの言葉を使いになったのではないかと考えられます。イエスを御子と信じる、この信仰こそが世に対しての打ち勝つ勝利なんだと、これが第一ヨハネのね、この五章の五節にありますね。で話をですね、これ神殿の頂きから落ちるところに戻りたいと思いますけれども、ここでの誘惑はですね、人に認められたいということなんですよ。父なる神に私はあなたを喜ぶと、だから神に認められるのではなくて人々に認められたいということなんです。 で、イエス様のこれからの宣教の働きを見ると、初めは称賛がこの与えられていく、けれども徐々に徐々に一緒に付き合っていく中で、この齟齬が出てくるんですね。このイエス様が言わんとしていることと、その彼らが期待していることがズレが出てきて、そして弟子たちでもつまずきを持っていなくなってきた者たちが出てきて、最後は十二弟子までが見捨ててしまったという状況があったわけなんです。だから人々に喜ばれるようにという道では全然なかったんですよ。神には喜ばれてるけど、父なる神には。そして究極はですね、こういうふうに、この十字架につけられているイエス様に対して、この宗教指導者などがですね言ったんです。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。十字架からですよ。これサタンの声ですね。さっきの声じゃないですか。今十字架から降りたら信じてあげようなんですよ。十字架から降りるという力を見せたら、神の子だったらできるでしょう、キリストだったらできるでしょう、他人は救っていたんだからその力を用いればいいじゃないかって、でこのように言って、この悪魔の、に感化されたですね、声を彼らは上げたわけなんです。人々はその自分が目に見えるもの、これを欲しがります、要求します。例えばイエス様の肉の兄弟、実際は血がつながってないよね、マリア、同じマリアからだけどヨセとの血はないけど、その弟がいたんですよね。で彼らがこう言いました。ヨハネの7章の4節で、自分で公の場に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うなら自分を世に示しなさいですね。この神に仕えるときは人々から認められる方法でよく見えるようにやって行かないと意味がないじゃないかって言うんですよ。でもイエス様はそれ人々に認められるようじゃなくて神に喜ばれるために行っていました。この方から命じられることのみ忠実であるわけなんです。でも人々から受けられ喜ばれることで、これが前面に出てしまうとまずいんですよね。イエス様はそのことを何度も言われました。三条の説教でおいて、人に見られるために、褒められるためにね、行ってはいけない善行、そして報いはもうそこで終わってしまって、天には報いは残されてない。もし善行を行うならば右の手が左の手に知られないようにしなさいと、そして隠れて祈りなさいと、父なる神がその祈りを聞いてくださるよと、認めてくださるよと、このように言われたんです。13節、悪魔はあらゆる試みを終えるとしばらくの間イエスから離れた。あの手この手を悪魔が使いました。そしてしばらくの間って書いてるんですね。じゃあしばらくだからいつなんだろう。次ははっきり現れるのはゲッセマネの園ですよ。その後ですよ、イエス様が血が滴り落ちることの祈りをされて、でその後でイエス様を捕らえに来る者たちがいました。こう言われました。私が毎日宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし今はあなた方の時、暗闇の力です。だから悪魔は何とかして主の行われていることを阻もうとしているわけなんです。でこれからのイエス様の宣教の働きで悪霊がボワッ出てきます。暴れ出します。つまり宣教の働きというのに霊の戦いがあるんだということがとても大事です。本質の見えないところで繰り広げられている戦いなんですね。私たちは目に見える世界に生きていますから、このことを忘れがちです。でも呼ぶ記のことを思い出してください。3章以降で、この2章3章かな、ヨブがまず息子娘を失い、すべての財産を失い、そして自分の健康も失ってしまった。重い皮膚病にかかってしまった。 そして神学論争が友人たちの間で続くんですよね。なんでこんな災いが彼に降りかかったのか。そして友人たちは基本的に、あなたが何か罪を犯してなければこんな災いが降りかかるわけはないというふうに言ってった。でもヨブは全くその話題を受けるに値するような、この罪を犯した覚えがない、私は潔白だということを言えたんだ。ついに最後の最後まで何も明かされず、結局神ご自身が現れて、そしてヨブはその場でひれ伏して悔い改めて、そして今度はその友人たちがヨブによって取りなしの祈りを受けてですね、そして罪を神から許してもらったわけなんですけども、ことの発端はサタンが神に申し出たからなんです。なので例の戦いが宣教の中で本質、そこに繰り広げられているんだということを知っていきましょう。なのでヤコブが言いました、4章7節で、神に従い悪魔に抵抗しなさい、対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと。14節です。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まった。イエスは彼らの街道で教え、すべての人に称賛されたと。御霊の力によって周辺一帯に広まったというこの聖霊の力が強調されています。これ午前中に学びましたね。聖霊の力を受けないでこの伝道や宣教、また奉仕の働きは絶対にできないということであります。あとですね、イエス様整えられました。この悪魔の誘惑試みを受けて40日間試みてですね、いろんなところでこの宣教の働きをしていくときに出てくるいろんなことに遭遇しますけれども、このバランス感覚ですね、この悪魔からの誘惑受けたことによってこの、身についたというか、そうですね、持つことができたんです。どこに危険があるかをよく知っていました。例えばこの人々がですね、このこれから見ていくと分かりますけれども、この神の国での福音ではなくて、何かこの癒しとかそういうものを求め始めていくとかですね、それだけを求めていく。でも人はパンだけで生きるのではないですね。もう言われてるんですよ。だからそういうところからこのずれていくし、あとは神の子だとかってこの悪霊が叫ぶんですけれども、あなたはっつってね、黙りなさいとこういうふうに言って、イエス様は、この結局、人の前でこの私は神の子であるってこう見せつけて、そういうのもこうだから全てにおいてですね、いろんなバランス感覚がですね、この悪魔との戦いの中で、この身につけていかれています。でそれで称賛を受けてますけども、本当に御霊の力、この自分の力ではなく御霊の力によって、そのように、御言葉が広がっていくようになりました。で教えるという働きがあるということにも注目してください。これは基本的にイエス様が行われていたことです。印や奇跡が出てきますけれども、これは御言葉に権威があるということを証明するための憐れみということもありますけどね、その苦しんでいる人を解放していくという、これがこのありますけれども、その御言葉が本当に力があるんだということ、これをこのイエス様は教えるために奇跡また印というのを行ったんですね。で最後の最後でこのマタイによる福音書だと、イエス様が宣教命令で全ての国民に私が命じたことを教えなさいと言って、この御言葉を教えていくということがイエス様が行われていたことです。そして16節です。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。ガリラヤにある諸街道にイエス様が行かれている中で、故郷のナザレの街道にも行かれたんですね。で興味深いのは、いつもしているように安息日に街道に入るんですよ。イエス様は御霊の力を帯びました。でしておられたことは他のユダヤ人と変わらない、 普通他のラビたちと変わりなくシナゴグ、カイドシナゴグで礼拝を守っていたわけなんです。何かね、この御霊の聖霊の力とか聖霊のバプテスマっていう話を聞くとですね、満たされたらね、どうですか、ふわーとか、なんかあのスーパーマンみたいかのようにね、うわーとかつって、あれはなんかふっとかってなんかね、ちょっと大げさだけども、それに近いね、なんていうのかな、意味をね考えてしまうじゃないですか。けれどもイエス様はですね、この忠実なしもべです。イエス様はお使いになる方です。人に目立つ働きをするように見えていながら、実は慎み深く小さなことを大切にしておられたんです。そして安息日ごとにね、聖書って読まれるんですよ。でこのユダヤ教のこの礼拝の順番なんですけど、初めにシェマって言われる、これ聞けって意味なんですが、信仰告白をするんですね。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一であると。そして祈りを捧げますけれども、私たちプロテスタントのような祈りではなくて、もう祈祷書に書かれている祈りをこう読んでいくなどですね、するわけなんです。それからですね、律法を読みます。トーラって言うんですけど、モーセ五章を読みます。でその箇所がどのシナゴーグ、世界中のどのシナゴーグに行っても同じなんです、ね、今は私たちここでルカ4章やってますけど、教会が決まってないですよね、どこ読むかってね。他のとこ行ったら違うとこやってますもんね。もうユダヤ教はどこ行っても同じ箇所を読んでいきます。でそれから予言書も読むんですね。で今イエス様が巻物が渡されたのは、この予言書イザヤの予言の部分なわけなんです。で読まれました。主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるためにと。これイザヤの61章1節2節です。で、これはキリストメシアの予言になっています。主の霊が私の上にあると。これまさに御霊の力を帯びたっていうところで実現してるわけですね。そして貧しい人に良い知らせを伝える、この良い知らせっていうのが福音のことです。で貧しい人ってありますけれども、これ必ずしも経済的な貧しさの話をしているわけではありません。いろんな意味での貧しさ、三条の水訓の方では心の貧しさということが書いてありますが、例えばザーカイ、あとマタイもそうですが、主税人ですね、彼ら金持ちですよ。でも彼らは貧しかったんです。心というか、その虚しさというか、そういうのも含めてのこの貧しい人に良い知らせをするわけですね。それが一言で言うと、続けて読むと何かって言ったらね、解放をするということ。解放、囚われ人には解放だし、目が見えないこのところにこの目が見えるように解放されるし、虐げられている人が自由になるし、でこれ新改訳の第3番ですと赦免って書いてあるんです。赦免、これいい言葉ですね。赦免、罪の許し、これ負い目を負っている、負い目がある、でその負い目を、負債を帳消しにするみたいな意味合いです。自分が持っているこの行ってしまったことによって負い目があるところ、また今までのこの過去のものを引きずっていて、そしてその結果として今の自分の圧迫されている状況があるところを全部帳消しにすることによって、なくなって元通りになることができるというのが、リフレッシュされる、この更新される、この全く新しくされると。例えば自分の Windows がなんかもう使っててどんどんおかしくなっちゃって、ああもうダメだって言ったら、すごくコンピューターで詳しい人がもう Windows OKOK、OK OK、って、じゃあもう再インストールしようかとかって、いやデータが、いやデータも取ってあげるからって、こうデータも取った後でね、再インストールパーッ ってやってあげて、やってくれて、でそれで綺麗になって、ああまた使える、ほっとした、今までつっかえていたものが取れた、まあ、これ分かりやすくね、これがここで言ってる解放の話です。これは自分の人生の中で世界的にもそうですね。でこれ最後にね、何ていうかな、主の恵みの年って書いてます。でこの恵みの年というところにレビ記の25章にヨベルの年というのが出てくるんですね。午前中に歌ったかな、あ歌ってないか、今日はエリアの日にこのヨベルが出てくるでしょ、ですよね、確かね。でそれ何かっていうとですね、どういう立法かというと、この土地についてなんですね。で7年に1回安息年といって、この土地を休根、この休ませなければいけないんだ。7の70倍の次の年が50年目ですね。で50年目の時に経済的にきつくなって自分の土地を売り渡してしまった貧しい人たちがいるわけです。でそしてあと奴隷、自分の身を売るっていうね、でそういうものをですね、神はなんと50年目にはどんな状態であろうとも元に戻るんですよ。神様は一人一人がもともと持っていた神からの与えられていたものですね、これその尊厳って言ったらいいかな、これを全部いろんなことをしている中で失われていった人たちが本当に50年目には全部を戻す。だからリフレッシュする、一新する、刷新する、そして回復するっていうですね、そういうことをこのヨベルの年というのが やるんですね。でですね、これが世界的にも起こるよっていうことなんです。私たちの人生にも起こります。いろんなことをやってるけど、キリストによって恵みの年、ヨベルの年が来ますですね。自分の本来の神から作られたところに戻ることができるわけですね、キリストによって。で次に世界的にも起こります。イエス様が戻られることによって、今までアダムが罪を犯したことによって損なわれてしまったこの被造物の世界が、これを解放すると、その被造物を解放して自由の中に入れるということにローマ書の8章に書いてあります。この万物の回復の時、これがヨベルとも呼ばれるんですけれども、この中にこの恵みの年をの中にその意味合いが含まれています。そしてですね、20節でイエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていたですね。私もなんか座ってね、こうやってで皆さん本当は立ってるんですよね、注がれたつって。これユダヤ教ではですね、ラビが座るんですよ、解き明かすんです。今朗読したわけですね、このイザヤ書を朗読して、そしてそれを解き明かすときにこう言われたわけです。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しましたと。すごいことですね。許しが来た、解放が来た、今まで追っていた負い目に持っていたものは全部いいんだよって、もう過ぎ去ったんだからねって。でそういうことを告げて、またご自身がこの主に油注がれた方ということで、キリストメシアであることを暗に示している、この良き知らせが来たんだよということなんですね。イエス様は興味深いことに、このイザヤ書の予言ですね、これね、巻物やったらすぐ後にこういう言葉があるんですよ。主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるためにということで、復讐の話が出てくるんです。だけどそこ読まなかったんです。ここがね、面白いんですよね。バプテスマのヨハネが聖霊と火によるバプテスマがをイエス様を授けると言って、その火というのの中に神が怒りを表して、そして殻のようなものは火で焼かれると書いてますよね。でその火に焼かれるという神の裁きがあるんだということをね、ヨハネは言ったんですよ、ね、 ところがですね、イエス様バプテスマをね共に受けるみたいな、なんていうのかな、っていうね、そういう動きをされて、そしてここでも復讐というところまで読まずに恵みの日のところでやめておられるんです。これがイエス様のミニストリーなんですね。イエス様は恵み、赦免、このなんですかね、自由、解放、これ今まで追っていたものをこの恵みによって、その支配していくと、これをねイエス様が行われるんです。じゃあ裁きは何か、あります、あります。そして清算されるときに、このイエス様も、イエス様、そして裁きを行う、悔い改めてない者たちに対しての裁きをイエス様は行われますけど、それは後であって、今はこの慰めることにイエス様は集中されておられるわけなんです。人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。ナザレの人たちは驚きました。良い意味でイエス様を認めました、褒めました。すごいね、この恵み深い言葉は。ところがね、すぐにこの人はヨセフの子じゃないか、大きな問題です。彼らはイエス様が両親に仕えている姿をずっと見ていきました。子供の時からずっとですよ。でイエス様は人にも神にも人にも慈しまれていたというふうにルカの2章の最後に書いてますから、決してねイエス様がねナザレの人によってこう悪く思われてたって話じゃないんですよ。別にいい子だねっていう話なんです。でもメシア的な、あるいはメシアご自身のこれが実現したんだと、この働きがね、待てよと、これあなたはヨセフの子ではないかっていう、この人としての人間的な表面的なところでイエス様を見たわけなんです。で23節24節見てください。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せということわざを聞いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなた方の郷里のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。誠にあなた方に言います、預言者は誰も自分の郷里では歓迎されませんと、こうことわざをですね取り上げました。郷里では預言者は歓迎されないんです。でカペナウムでは多くの癒しの技、また人を解放する技を行われていくんですけども、ナザレでもそれをやってくれという時が来ると。ナザレの人たちの問題はイエス様を近くで見すぎていたことです。意味が分かんないかもしれません。イエス様が神から来られた方だと、神を見るのではなくてイエス様という人を見てったんです。だからどんなに神の栄光がイエス様を通して現れていたとしても、ちょうど10円玉を自分の目の前に当てたら全てが暗くなるように、そのイエス様がヨセフの子であってという、この人間の側面ですね。でこれを見ることによってイエス様がこうはっきりと神からの方だということが明確に分かるにもかかわらず、それを見ないでいたわけなんです。で距離って言ってるから、すぐそばにいる人だからこそ、いつも付き合ってる人だからこそ、近ければそれだけ神を見ることができないという問題があるということです。で彼らはね、神を信じてない人たちじゃないんですよ。ナザレで街道にいるんですよ。だからこれは私たちに対する大きな戒めというか教訓でもあるんですよね。神は恵みによって人を使っていきます。私たちは良い行いというものが神によって備えられていて、神の作品だってこうエペソの2章に書いてます。ところが人はですね、神の作品だって言ってるところで、その神ではないんですよ。本人はそうでしょ、当たり前でしょ。器にしか過ぎないんですよ。土の器にキリストの栄光が輝いていると、パウロは第2コリントで言っています。 土なんですよ。土なのに、その土を見てって、なんだよこいつはと、神に用いられているこの宝の方を見るのではなくて、人の方を見てるんですよね。土は土なんですよ。ダイヤモンドに金の器を入れるんじゃなくて、パウロは不思議なことに土の器にそういうダイヤモンドみたいなのがあるって言ってるんですよね。なのにナザレの人のように、なんだよ土の器じゃないかって、でこのようになることによって、これをね、これは致命的ですね。不信仰ですね。致命的です。私が礼拝をするときに、私がこの何ですかね、クリスチャンの間で歩んでいるときに、誰を礼拝しに来たのかなんです。神を礼拝しに来たんです。神の技を褒めるために来たんです。あくまで私たちは用いられている器にしか過ぎません。そして25節、誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間、天が閉じられ、大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。また預言者エリシャの時には、イスラエルにはツァラート、これはライビのことですね、ツァラートに侵された人が多くいましたが、その中の 誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。イエス様はナザレではなくてカペナウムで御業が行われるって言われただけじゃなくて、旧約聖書を見ると、なんとイスラエルですね、イスラエルの預言者がイスラエルの開港の働きではなく、この異邦人ですね、このシドン人の女と、またシリア人のナーマンのところに届かれたって言うんですね。で28節、これを聞くと、街道にいた人たちはみんな憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去っていかれた。ナザレの人たちが先ほどまで恵みに驚いていた、イエスを褒めていた人たちが今は憤りに満たされています。なぜここまで変わってしまったのか。ユダヤ人たちがその解放の働きが、異邦人にこの恵みがですね、異邦人に及んだということを聞いたときにものすごい怒ったわけですよ。彼らは異邦人からこれだけ悪いことが行われているっていう、この被害者意識というか、この圧迫されているっていうものがあったわけなんです。ですね。そして、今イスラエルが救う方が、イスラエルから救う方が来ると言って、貧しい人に福音をと、良き知らせをと言ったところは、イスラエルの民が異邦人の支配からこの解放されるんだというふうに彼らは受け止めていたんです。ところが敵である異邦人がその神様の技を受けてですね、そしてイスラエル自体がそれを受けないという、この恵みに怒ったんです。実はこの突き落としの崖行ったことあります、イスラエル旅行で、ね、2度行きましたが、まあ、これはね、伝統的にここかなって言われているところが、まあ、でもね、それっぽいっすよ、ね、でなんでこう突き落とそうとかしたかっていうとですね、ユダヤ人は突き落とした後で石打ちの刑にするんですね。まずは石打ちの刑にするときは、その崖から突き落とすんです。で、そので落ちても骨折しているような状態のところでこう石を投げて、殺すんですね。そういうふうにしようとしてたかもしれませんけども、まあ、だからそこに行った突き落としの崖はね、ちょっとあまりにも高い崖だから、まあどうなんだろうな、あそこはどうか分からないんですけど、でもね、景色は良くて、 目の前にはタボルさんがあって、あとはモレさんもあってね、もうここにイズレール平野がバーって見えて綺麗なんですよ。まあそこからお話しました。何のお話をしたか、こういう小メッセージです。神の恵みは人を怒らせる。いや、恵みって素晴らしいんじゃないですか。そうですよ、ナザレの人たちも恵み深い言葉聞いて喜んでましたよ。でも憤りに満たされたじゃないですか。なんで自分たちの敵であるはずの異邦人が、シリア人とか、あとは何だっけ、シドン人とかが恵みを受けたからなんです。本当は受けるに値しない人たちが受けたからなんです。自分の敵だと思っている人たちがそれを受けたからなんです。5時からのね、この労働者の話もそうですよね。初めから一生懸命労働している人に、5時から労働して1時間しか働かなかったのに、初めに1時間しか働かなかった人に賃金を渡して、結局同じ賃金だったっていう、それで怒ったじゃないですか。でも主人は1デナリだったっけ、この同じ賃金でね、その契約結んだんじゃないかって言ってる。で、私が気前がいいということをあなた方は妬んでるのかって話をしたの。神の気前良さがあるんですよ。で、神の気前良さ、恵みって、僕たちが頑張ってるのに全然認めてくれないじゃないかっていうふうにさせてしまうものなんです。あまりにも気前いいから。だから私たちは恵みによって成長しなきゃいけない。あ、これね、カンファレンスのね、あのセッションのメッセージでもありましたよね。恵みによって成長する前は、なんかこの人ダメだよって言ったら、はい、ダメとか出なくなったけど、そうじゃなくて成長した後でみんなを歓迎しますと、あの説教者の人ね、メッセンジャー言ったでしょ。これはこういう経緯があったからだって、自分がね、こう拒否されたね、経緯話してましたよね。でみんなを受ける、自分が嫌いな人も受け入れるんです。でナザレがそうだったんですよ。受け入れてるのを聞いちゃってるから、だから憤りに満たされたわけなんですね。で、神の恵みはこの解放の働きっていうのは本当に広いんですね。で、31節でカペナウムに移ります。ここから宣教の本格的な働きの、この、まあ、どういうものだったかっていう、この何ていうか、一部ですよね。これ全部は書いてないですよね。それを代表的なものをこのルカが書いているわけですが、それからイエスはカペナウムの、ガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからであると。カペナウム、これからですね、この福音書をもらうので、ぜひですね、この地図ご覧になりながらね、どこの地位置なのか、これ確かめていかれるといいですよ。で、イエス様が主に活動されていたところって、この福音書に記録されているのはごく本当に狭いところです。ガリラヤ湖の周りなんですが、と言っても本当に限られたところです。マグダラのマリアって言いますよね。マグダラ、今はミグダルって言われてますけれども、これちょうどですね、ガリラヤ湖ってハープの形にも似てるかな。こういう感じですね。ね。そして西側の方に、全部、イエス様が活動されたのは大体北側なんです。で、北西のところにマグダラがあります。そしてちょっと北に行くと、だからちょっと東の方ですね、に行くと、今度はゲネサレっていう平野があります。そしてそのゲネサレの平野の、ですね、ちょっと奥行って、そうだね、もうちょっと行くと、カペナウンがあるんです。ですね。東の方に行くと、そしてヨルダン川が、この湖に入ってくるヨルダン川があって、それを越えるとベツサイダがあるんです。で、さらに東に行くと、そっちがデカポリスと言います。デカポリスはこの異邦人が支配、主にだいぶ主にいたところで、だから、本当にこのベツサイダと、あとコラジンっていうのはもっと手前の方ですね、ごめんなさい、コラジンはもっと、あれですね、西側の方でこうちょっと内陸に入ったところなんですけども、本当に歩いても行けるぐらいの距離です。簡単にちょっと頑張れば3時間ぐらいかけて、この三角形で コラジンがあって、そして何だっけ、カペナウムがあって、ベツサイダ、もうパンパンパンっていけちゃいます、簡単に。でそこで活動されていて、カペナウムは、この北の方ですね、北でもちょっと西寄りの北です、そこの湖畔にある町です。イエス様がなんでそこを選ばれたのか、不思議ですけれども、拠点にされたんですね。でペテロの家もあるし、カペナウムはそんなに大きい町じゃないけど、まあ、町は町でした。で何があったかというとですね、エジプトとこのシリアの方、このエジプト文明とミソポタミア文明を結ぶ道がありまして、それをね、ビアマリスというラテン語があります。海沿いの道と、このイザヤ書の9章に書いてあるかな。でその海沿いの道がイスラエルの土地を通って、そして内陸に入っていって、ちょうどこのマグダラをのところから到着して、このガリラヤ湖の湖畔を行って、でカペナウムのところで北に行くんですよ。でダマスコの方に行くんです。つまりカペナウムは国際幹線道路上にあったんです。なので酒税、この徴税をする場所もあったんです、通行税とか。だからマタイがカペナウムにいたんです。あとローマの百人隊長も後に出てきます、ね、しもべの家に来ないでくださいって言って、でそこにやっぱりそういう要のところなので、ローマの兵の駐屯地もそこにありました。でこのマグダラの町っていう方がもっと大きいんです、ユダヤ人の町としては。漁業の町でした。だけどもカペナウムのとこはちょっと異邦人もちょっといるかなみたいな感じで、もっともっと東に行くと、もっと濃厚に異邦人がいて、デカポリスはもう異邦人ばっかりみたいな感じなんです。だから微妙なんですけれども、カペナウムはユダヤ人が中心なんですけど、ちょっと異邦人もちょこっといて、しかも交通の便がすごくいいから、なんかうちの教会見たらね、交通の便がすごくいいから、いろんな人がドドッと来れるんですよ。だからいろんな地方からこうどんどんやってきたっていうのが聖書に、福音書に書いてありますけれども、まあ、そういうところにあって、で安息日に教えておられたと。今でもこの安息、カペナ、シナゴーグの土台だけですけれども、この跡があります。でその上にはずっと後に作られたシナゴーグの跡があって、でそこで言葉に権威があったっていうんですね。それで驚いたっていうんです。で当時の人たちは、ラビは、なんだかラビはこう言ってる、なんだかラビはこう言ってるっていうふうに言って、人が言ってる言葉を引用してって教えてたんです。しかしイエス様は、私はあなた方に言いますってこう言ったの。イエス様の言葉だけがその権威の源だったんです。でこれもですね、宣教の働きの時にすごく大事になります。イエス様の言葉、神の言葉に確信を持つということなんです。でこの言葉自体が広がっていくことに力があるんですね。この言葉そのものに力があるんです。でそれが広がっていくっていうのは、ルカはこのルカの福音書にも書いてるし、あとは使徒の働きにも、主の言葉が広がったっていうのに書いてあるんです。でこの言葉が人を変えるんです。言葉が悪霊を従わせるんです。でこの神の言葉に権威があるんです。力があるんです。なので宣教の働きの時には、こういうふうに言った人、チャックかな、チャックがこう言ったのね、パスタチャックが、見言葉を説明したり擁護したりするのではなくて、使いなさいと。エペソの6章に、見言葉は御霊の剣だって書いてます。剣をね、この剣はすごいんだよ、ほらこの剣、他のところで剣を守ってね、他ので剣ってのは使うものでしょ、バッサバッサ切っていくものじゃないですか、敵を。それでまあチャックはね、ちょっとこれ脱線しちゃうんですけど、脱線でもないね、ある人がロボ伝道、女性の人がね、ロボ伝道してたんですね。 でそこで無神論者が来て本当にバカにしたんですよ。バカじゃないのこいつってね、お前ヨナの話本当に信じてんのかよ。信じてますって。ヨナってあのクジラじゃなくて太陽の中に入って三上がそこに行って出てきたじゃないですか。本当に信じてんのかよって信じますって。そしていろいろこう文句言うんだけど、あなたの言ってることにちゃんと答えられないけれどもって言って、でも聖書にはどこ読んだのかな、確かここ行った、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださるんです、でいろんなこと言うんだけど、結局彼女はこの御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいませそれしか言わないですよいろんなこと言ってもね、それにねこの反論するのでもなくね、でねその無神論者の人が家に帰ってもうなんかそればっかりが耳にこびりついちゃって、巫女イエスの血が全ての罪から私を清めてくださる、イエス様信じたんです。それで神の言葉に力があるんですよ。使いなさいってね、チャックはねよく言ってました。権威がここにあるんです。そしてそこの街道に汚れた悪霊に疲れた人がいた。彼は大声で叫んだ。ああナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか、私たちを滅ぼしに来たのですか、私はあなたがどなたなのかを知っています、神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると悪霊はその人を人々の真ん中に投げ倒し、何の害も与えることなくその人から出て行ったと。悪霊からの誘惑をさっき見ましたが、その世界ではイエス様が誰なのかははっきりと分かってたんです。だから先ほど言ったように本質っていうのはこの霊の世界でね展開してるって話したでしょ。だから彼らの方はよく知ってるんです。神の子であってキリストであることを知ってるんです。けれども黙れとイエス様言われました。神の子って言ってんだからそれ使ってさ、こう呼ばせておいてね、そしてそこにいる人たちが神の子だって、いやそういうことしなかったんです。イエス様は様々な技によって悪霊を出したり病人を癒したり、そしていろんな奇跡の技、これいろいろと本当に憐れみを持って行っていかれる中で、彼らの方から本当にこの囚われ人を解放する福音をね、良き知らせを知ることができるようにしていったんです。何もわからない、例えば苦しんでる人に、これは聖書です、イエスは神の子キリストです、信じなさい、神の子キリストイエス、そうです、信じたらホームレスの人にねスーパーあげるからね。信じます。信じたことなんてないですよ。そうじゃなくてスーパーあげるわけでしょ。もちろん御言葉語りますよ。あげるわけじゃないですか。なんでこんなによくしてくれるのかなと。もしかしたらこの人に言ってたさっきの聖書の言葉って、これ本気で信じてんのってなるわけですよ。それでイエスっていうのは誰なのかっていうのに興味を持つわけじゃないですか。それでああってなるわけでしょ。このようにイエス様は使える方だったんです、ね、そしてこの興味深いのはですね、この悪霊たちがイエス様はそこにおられるだけでね、私たちを滅ぼしに来たのですかとこう脅威に感じたんですよ。イエス様そこにおられるだけですよ。意図的にねそこで悪霊退治に来たんだとかって、ね、イエス様やらなかったんですよでもここに極めてこう力権威とか勢力争いがあるわけなんですよ。 イエス様がおられるだけで彼らの人知が侵されたんです。人知が侵されているから、この自分たちがイエス様の清さに触れて、この滅ぼされる運命、これ書いてるからね、ちゃんともう彼らも知ってたんですよ、いつか滅ぼされるって。なので今なのかというふうに言ってるんです。でもう一つ興味深いのは、私たちと何の関係があるんですかと、ほっといてくれって言ってるんですよ。でこのほっといてくれっていうのはね、これはねサタンだね。でもねあるね、むしろ反発した方が望みがあるかもしれない。あんたね邪魔なんだよって、ほっといてくれって、俺たちの生活に関わるなって。でこれを言ったんですね。イエス様が彼を叱って、その叱ったら悪霊が出ていきました。でこれ覚えていてください。悪霊に遭遇するかもしれません、皆さんも、どうすればいいんですか。はい、ここにあります。イエス様の名によって叱るんですよ。その通りやればいいんですよ。これがマニュアル。どうすればいいんですかって、いや俺マニュアルだよって福音書イエス様がマニュアルだよって。で実際にね、これこの前の IBS のセミナーで、ダンフィンフロックさんがあれでしょ、やってる時に暴れ出した人が目の前に出てきてね、ですぐに悪霊だって分かって、イエスの何をって追い出したって言って、出て行かせたってね言ってましたよね。でそうやります、いいですか。で次に、人々は皆驚いて互いに言った、この言葉は何なのだろう、権威と力を持って命じられると汚れた霊が出ていくとは。こうしてイエスの噂は周囲の地域の至る所に広まっていったと。もう驚き呆れてますね、あまりにもびっくり、なんだ間違った、こんなこと初めてだったからです。当たり前に思ってたんです、彼らは。悪霊に疲れてることはもうどうしようもないと。ところがそれが、その秩序が壊されたんです。イエス様は新しい秩序、素晴らしい解放ということによって、新しい秩序の中に私たちを入れてくださいます。で古い秩序が壊されていくときに、こうやって私たちは驚いていくんですね。イエス様に驚きをもっとくださいって祈ってもいいかもしれません。マジ、ね、こうやって本当にそうだったんですか、うわーすごい神様、そんなことが起こるとは思わなかったですね。でこのように、こういう驚きの技が人々この周辺に広まっていくわけなんですね。で38節です。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。シモンの姑がひどい熱で苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスにお願いした。イエスがその枕元に立って熱を叱りつけられると、熱が引いた。彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。それ続けてみますね。日が、ちょっと待ってください。そうこれ抜けてんだ。日が沈むと、さまざまな病で弱っている人を抱えている人たちが皆病人たちを身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと叫びながら多くの人から出ていった。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。イエスがキリストであることを彼らが知っていたからであると。はい、このカペナウムでの出来事でね、街道から出たと。でシモンの家に入られたとあります。でこれ遺跡言いました、遺跡カペナウムので、街道からシモンの家までは30秒かな、安息日でも全然歩ける距離ですね。この安息日ってね、この働いてはいけないから、長く歩いちゃいけ、決められた距離があるんですけども、全然大丈夫ですね。で姑ということは、シモンにはペテロには奥さんがいたんですか、いないんですか。いたんですよね。 ペテロはベツサイダ出身ですけれども、今この奥さんの家にいるのかな。そしてシュートが熱で苦しんでいて、で癒されました。叱りつけた、同じようにこのさっきは悪霊に叱りつけましたけど、ここでは熱に仕掛けられた、叱りつけたんです。聞きました、熱に対してもイエス様の言葉には権威があるんです。それを聞いて日が沈むとあります。でこれ安息日に、まあ、さっき言ったように歩いてはいけない距離がこの長距離になったらダメなんですね。でも安息日っていつ終わるかって言ったら土曜の晩なんです。日が沈んだ時に安息日は終わります。だから夕方から夕方なんです。日没が日の始まりなんです。変だけどね、あの私たちの感覚だと日が沈んだら、だから安息日というのは正確に言うと金曜の午後6時っていうか5時っていうか、この日没から土曜の5時とか6時とか、この日没なんですね。でこれ過ぎたのでどんどん遠くからも連れてくることができるわけですよ。人、この噂が広まってって連れてきて、そしてこの癒しを行ってもらうように一人連れてきた人たちをね、一人一人ですね、イエス様は手を置かれたと。イエス様のミニストリーですね。でこれが私たちも見習うべきミニストリーです。一人一人なんですね、一人一人で手を置いたっていうのどうですか。皆さん、私たちも実践してますよね。手を置いて祈るっていうのを実践してます。どうですか。まあ温かいぬくもりって言ったら変ですけども、本当にいいその人と共に、その人のなんか共に祈ってるよっていうのは分かると思うんですね。そういう意味合いです。その人と一つになって祈るっていう意味合いです。そして、この癒されたと。では今度は雷病にこのサラートに侵された人が後に後に出てきますよね。触ってはいけないっていう、触ったら汚れるっていうのは逆にイエス様が清めを与えてくださった。でそういう手であります。で今度は悪霊どもが先ほど言ったように神の子だって言うから、これをイエス様が叱って物を言うのをお許しにならなかったんですね。彼らが知っていたからということですね。悪霊の世界とイエス様の世界、あの人々の理解っていうのが これかなりブランク、あのギャップがありますよね。でこれが埋まっていくのはいつかっていうと、イエス様がよみがえられた時ですね。イエス様がよみがえられて初めてこの方が神の御子であるということがこの弟子たちが分かってですね、そしてこの述べ伝えられていくことになりますけれども、それまではですね、イエス様は忠実に虐げられている人たちを解放していくという技を行われていったわけなんです。42節、朝になってイエスは寂しいところから出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元までやってきた。そしてイエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとしたと。夜ずっとイエス様働き行われていました。疲れますわね。でもそれよりもイエス様はもっと大事なことをされてました。寂しいところに行かれたんです、ね、直前までね、あの寝てたらいいんだけどね、そうしなかった、早めに起きたか何かして寂しいところに行かれたんです。でこれ本当に大事です。これはあの私自身も自分で個人的にね、今自分にも訴えかけてるんですけど、多くの人のところで多くの働きをするっていうこと、これも主が共におられます。しかし静かなところで寂しいところで本当にゆっくりと休みつつ祈る、このバランスです。そして父なる神から受けていくんです。で御霊に満たされていたって書いてあるでしょ。それ父なる神と交わっていくんです。そしてまた働きがあります。これをしないままずっとやっていくと、いわゆる燃え尽きっていうのになります。またどんどん動機が変わっていきます。そうじゃないですね、多くの人といる時もイエス様がおられるし、たった一人になる時にもイエス様がおられるし、これどっちも必要なんです。 そして人々がやってきました。引き止めようとしました。しかしイエスは彼らにこう言われた。43節、他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で宣教を続けられたというんですね。で、群衆がですね、居残ってほしいと言ったのが、少し目的がちょっとずつ変わっていったんですよね。まあ、病院の先生みたいな感じですよ。この医者みたいにね、この癒しをしてもらう、悪霊を追い出してもらう、これ自体が自己目的化していってしまった。けれども、私は神の国の福音を述べ伝えるんだってこう言ったんです。神の福音っていうのは、国の福音っていうのは、先ほどの読んだイザヤ書のまさにここですよ。18節のとこですよね。主の霊がおられてですね、そしてキリストがおられて、貧しい人たちに良い福音を伝えてって、そして虐げられてる人に赦免を、この解き放つ働きを行っていくという、それによって神の支配がある。この神の国というのは神の支配のことです。神が王となっていることです。神に従って礼拝しているところです。そこに良い知らせがあるよ。で、そのために述べ伝えているんだということなんですね。で、これが宣教の働きで、広がりがあるよっていうふうにも言えるでしょう。他の町々に述べ伝えていかなければならないよとイエス様は言われました。宣教というのは、一つのところにぐーっと実定していることできないです。この教会のね、この狭いところにうーっといることできないんですよ。これやると教会死んじゃいます。受けて、そしたら流していく、広げていく、分かち合っていく。で、これが神様のデザインです。一つのところにずっといると自己目的化していってしまいます。で、さっきのナザレみたいに、何て言うかな、見なくてもいいものを見ていくようになります。しかしこれ広げていくんだよ、なんですね。だからもう一つ一つがどうですか、私たちのお手本なんですね。こうやっていけばいいんだ。で、人たちはイエス様を真似てやっていったんです。で、私もね、この何て言うかな、この学びをしてってね、なんでイエス様こんなことしてるのかなとか、人たちがね、例えばパウロがなんで宣教の働きの時に安息日に街道に行くんだろうって、だって異邦人のね人じゃんと思うのに、安息日に街道行くんですよね。イエス様の真似してたんですよ。イエス様の真似してたんですよ。イエス様についていく、従っていくってことです。ただここに書いてあった今日のことは、聖霊に満たされて、聖霊の力を帯びて、聖霊に導かれて、そして御言葉を権威を持って語り、御言葉を使っていき、そして人々に一人一人にこの触れていく、ね、手を置いて触れていったし、もう全部が教材ですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが私たちに教えを与えてくださり、ありがとうございます。また指導を与えてくださり、感謝します。そしてイエス様がたどられたところは、本当に私たちにもこの受けたものだったし、この癒しを受け、本当にこの赦免を受けた、この本当に解放されたものでありますけれども、そしてこれを本当に伝えてって、そして周りの人々にもこの神の国の福音を伝えていくことができるようにしてください。お願いいたします。神様、続くこの5章も本当に楽しみにしています。あなたがこの用意されているものを、私がこれ掴み取っていくことができますように。何が妨げているものなのか、何がこのあなたが喜ばれることなのかをわきまえ知ることができますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。